8日節句、2月8日。この行事は、こと8日とも呼ばれてな、2月8日と12月8日の二度同じことを行っておる。次郎の1日と同じに、今は形ばかりのものになっとるが、いろいろ調べてみると意味が深いので、まず実際の行われ方から話していくことにする。昔からこの日の晩には魔物が来ると言い伝えられとる。それはただの魔物じゃねえ。疫病をもたらす一つ目の鬼じゃ。年に二度あるこの行事はそれを追い払うためのもので、どんなことをするかというと、草取りに使う竹を編んだメカゴを長い竹竿にかぶせて玄関の前へ追っ立て、ネギの皮や皮っぺりによく生えとるガラギッチョ、サイカチの実などを炊き上げて、その煙と嫌な匂いで鬼が家内に入ってこないようにする行事。メカゴのことをこのあたりじゃ名家とか、冥界と呼び、竹竿の他に、軒下へ吊るしたり、木へ縛り付ける家もあった。それをなぜ外へ掲げたかというと、夜にやってくる疫病神は一つ目の鬼。こうしておけば、竹籠の網目を見て、目がたくさんあると恐れて逃げていくとの伝えによる。さて、この行事、何かおかしいとは思わねえか？旧暦の元日前後に巡ってくる立春前日の節分で、家の中から鬼を追い出しているのに、それを挟む12月と2月に、今度は外から家へ入るのを防いどる。同じような鬼だったら節分にもやるんだから、8日節句の行事は大して効果がないということになるが、どうもこの鬼、節分の鬼とは違うものと考えられてきておるらしい。節分の前身となる宮中の追儺の儀式を書き留めた平安時代の政治要略の絵を見ると、鬼は普通の二つ目に描かれとる。じゃが8日節句に来る鬼は、どこの地域でも決まって一つ目と言われてるから、違う鬼と考えれば、さっきの疑問も解けてくることになる。じゃあ一つ目の鬼はどんなものかと調べてみたら、それがどうも山神様らしい。山神様は山奥のひときわ高い古木に寄りつくと考えるから、その姿を投影してか、一本足の姿をしていると伝えられ、このことは中国の古い時代でも同じらしい。それで日本では片足のわらしだと思われとる。しかも片目。一つ目はもともと火事が祀る神様で、不意語の口から連想されたようで、その秘術を収めると信じられていたらしいが、そうした集団は燃料に木を大量に使うから山を転々とする。ここに山との関係が現れてくるわけじゃが、それだけでは済まない。古代の中国では、神に仕える者は片目を潰す。そのことで常人とは異なる感覚を得ることができ、神に仕えることができると考えていたようなのじゃが、こうしてみると話はえらく昔のこととなる。古代の日本へ渡来した金属器を作り出す鍛冶集団も、はじめは矛や剣など神器を作り出すことを目的としておるし、たとえそれが鎌や鋤などの農具であっても、今と違い、そこに神聖な意味を見出していたであろうから、そうした集団自体を神に従属するものとして見なしていたことは十分考えられてくる。 そこで権力者のもとで足かさをはめられ、片目を潰されていたのではないかと考える学者さえいる。本当にそうしていたかは別にして、山にはこうした鍛冶集団が祀る一つ目、また片足の神様がいると信じられてきていて、それが今日も妖怪伝承となって各地に残されているようなのじゃ。妖怪節句の鬼には、一つ目の鬼、一つ目小僧、一つ目、妖怪目玉、などの呼び方があり、この他にも、三代わりばあさんというところもあり、これについても一つ目だと言い伝えている地域がある。こうしたことからすると、昔の人の意識は、都市神様のような本当の神様じゃなく、その神様に仕えるものが、半分人間のような鬼や山んばなどの身なりをして、山からやってくるということなのじゃろうな。半分人間のような鬼や山んばなどの身なりをして、山からやってくるということなのじゃろうな。ここで鬼の正体を知る手がかりがもう一つある。それは疫病をもたらすということじゃ。妖怪節句の晩には家人の履物を全部隠しちまうところもある。履物出したままにしておくと鬼が刻印して、それを目印に病気を置いていくという。疫病神は元来獣に傷つけられて死んだり、流行り病で死んだり、あるいは旅の途中でのたれ死んだりと、不慮の死を遂げた人の魂がこの世へとどまり、人に取り付く憑依霊となって疫病をもたらすと考えられておる。鬼は昔話などで伝えられるように、泣いたり笑ったりと、悪さもするが、良いこともするという半分人間のような性格をしているものじゃから、それが来ると、昔の人は先祖からの憑依霊を呼び寄せて、病を運んでくると考えていたらしい。年に2回ある2月と12月の妖怪節句。その時節は春の暴風。雪まじりの冷え冷えとした烈風が吹き出す頃。そうした時だから、12月8日には妖怪吹きという言葉もある。山から吹き下ろしてくる風。それは紛れもなく疫病をもたらす鬼神の将来を告げることになる。じゃが不思議なのは、行事の多くはこうしたことを防ぐにも、神棚へお供えして神様に楽しんでもらうことで怒らせねえで静かに引き取ってもらうのが常なのに、妖怪節句はメカゴ掲げて家にあげねえでよそへ行ってもらう。じゃあどこ行くんだ。これじゃあ後からもっとおっかねえもん持ってくると考えるのが普通じゃろう。そこで気にかかるのが行事の呼び習わし方だ。妖怪節句という言い方は、どちらかというと、行事全体の中では改まった言い表し方で、こと妖怪が一般的。なんで、そんな言葉が使われているかというと、日本語の発音のことは、大陸から伝わった漢字表記に置き換えると、言葉のこと。物事のこと、特殊のこと、異なりのこと。万葉の頃は今より複雑な発音があって、こもとも2種類あったそうで、これを言語学者は甲乙に分類しているわけじゃが、これらはいずれも乙類ということで、どうやらこと妖怪のことには、言葉のこと、物事のこと、特殊のこと、異なりのことに通用する意味が含まれておるらしい。どんなものかというと、 一般的でない特殊なことで、そこに具体性を帯びる状況が意識されていたらしい。つまり、何か不思議なことが実体を伴って現れてくることという意味になろう。言葉は発することによって相手にその状況が具体的に伝わるわけだから、その意味にかなっているわけで、古くはどこの民族でも言葉が個人の意識の現れではなく、示された神の意志、その啓示を人間界に伝える行為とされて神聖視されていたわけじゃ。つまり言霊の思想じゃ。これらの漢字のうち、異なることは、象形で鬼頭の者が手を挙げている姿で表され、霊威を表すと言われる。そうなると、漢字を受け入れた古人の感性から見渡せば、こと妖火は、異なる妖火として、妖火吹きの風に乗り、疫病に包まれた憑依霊を従えた鬼神の将来する日として、行事の名に誠に強い思いの込められていたことが分かってくる。鬼が山から来て、どこへ追い払われるのか。それを話す前に、もう一つ考えておかなければならぬことがある。この行事、別に、こと始め、こと納め、などと呼ばれ、正月を中心に据えて考えれば、12月をこと始め、2月をこと納め、また、一年の農事より考えれば、逆に2月がこと始め、12月がこと納めとなり、いろいろと混同して伝わってきておるよう。しかしこの行事、公家や武士階級には見られず、江戸時代に町人などの都市住民が行っていたところから記録に残されるようになったが、もともとは農民の行事としてかなり古くから伝えられてきていたらしく、そこでは2月をこと始めとして重んじておる。そう考えると、農事を行う農民の側から物事を考えていくことが道理となってくる。そこで注意されるのがこの行事を山神様の神送りと考えている地域があるということ。春、山神様が里へ下り、他の神様になると言い伝えられる地域は多い。そうすると、農民の間では、春の暖気をもたらす風の吹き出す旧暦の2月をこと始めとし、害虫のもたらす病気を心配しながら稲が実り、やがて収穫を済ませ、もろもろの祭りを終え、雪まじりの風が吹き出す十二月を、こと納めと考えることに、農民の行事としての道理が見通されてくる。昔話の中に神様が人の耕したを手伝う話は多い。私はいろいろ調べるうちに、十世紀の唐の国で書き留められた、太平後期、巻428、藩士に、我が国にも共有される農民の根源的意識を見出すことができた。その伝説にはこう記されておる。山には手足の指が三つまた、一本足でかかとの反り返った三鬼がいるという。毎年里へ降りてきては農民と一緒に田を営み、人の田に植えて余った種を持ち帰り、地に植え、それが実ると再び里へ降りてきて人々を集め、当分に収穫物を分けてもくれる。その性格は素直で、多くを取ろうとはせず、またそのことは里に暮らす人々も同じ。もし多く取るものあれば、天疫の病に合うと伝える。 風体はおっかねえ。なれども性格を見通せば危害を加えるどころか実直。なれば偏見を拭い去り、双方が立ち行くようにと収穫物を分かち合い、協力しながら暮らそうとする。私は国を違え、時は隔つともこれが時として過酷な試練をもたらす自然と共生してきた農民の心だと信ずる。様々な行事、それを通して暮らしてきた我が国の人々も、そこでの神様との付き合い方を知れば、こうした気持ちが何も違わねえことがわかる。察するに、この話は作り物とは思われぬ。というのは、これが権力に従属する家事集団とすれば、燃料を確保するために、山中で暮らしている。それが年に二度、自給のために必要なものを得るため里へ現れる。春には農具を種もみと交換し、持ち帰って山中の焼き畑へ植え、秋には収穫した余剰の穀を農具と共に携え、様々なものと交換する。そうした暮らし向きの中で、山人という誇張を持って、そうした話が伝承されてきていたと考えれば、合点がいこう。さてもさてもそう考えてくると、これは多摩の地域でも身近な話となってくる。それが古代の頃、朝廷の政策により、朝鮮半島から秩父の駒や、清瀬に隣接する新座に進んだ技術を持った渡来人がたくさん住まわされているからじゃ。秩父の和道温泉あたりにはそうした集団が鉄の鉱脈を掘り出し、また荒川沿いにも砂鉄が産する。古代の集落跡の発掘調査でも、火事に用いる不意後の口や、土底にたまる金くそが出土していると聞くから、火事を制御とする者が古くからこの辺りにいたことは確か。さっきの中国の話の意味もまんざら関係ないとすっぽることはできぬ。八日節句、現代まで伝えられているのは、この日の晩に疫病をまき散らす一つ目の鬼が来るということ。しかしそれには、山の神様が里へおり、稲を育てる他の神様として現れるという意識が付帯し、その根源に古く農具の生産に関わる家事集団が生成を帯びる農具を携えて現れる時が意識されていたのやもしれぬ。行事というものは、たどれば、どれほど古い時代まで、遡るかわからぬ。なれども、そこには千変万化する自然と共に暮らす人々の変わらぬ気持ちが映し出されているように思う。まあ、今夜は、そんなところでおしまい。